っていうので、まあ絵本でまあやったんですけど、まあそうですね、ただまだ、まあ、子供っていう話をしましたけど、まあ、同時に結構文章で言うとあんまり質的には変わってないというか、まあ、ちょっとパラパラめくっていただいたら分かると思うんですけど、子供多分そんな読めないというか、あ、大人でも結構苦言を呈されることもあったりとか、なんかもっと普通に書いたらいいのに、
最近言われましたね、
尊敬するある方に、はい、言われて、まあ、まあそれはそれで重く受け止めようかなと思うんですけど、っていうので、まあ一般的になんか子供が読むような絵本ではないっていうのも言われてみると分かります。なんか子供の本専門店とかにやっぱ営業行きにくいです。なんですけど、まあ、僕らがこの絵本っていう時に、そっちの方がいいかも。
これは彼の、これは僕ので、僕の方が汚い。
いや、そう、綺麗さで選んだわけ
です。多分印つけてるところがある、はい、
まあ、絵本っていうとやっぱり子供のものっていうイメージがやっぱ強いんですよね。だから絵本っていうと、えみたいな、写真集ですよね言われるんですけど、僕が敬愛する絵本作家の方に五味太郎さんっていう、もうかなり絵本作家の中では有名、この食べたのだあれ、もう彼これ400冊ぐらい出してあるみたいです。70歳半ばぐらいの大御所絵本作家さんなんですけど、まあ、その五味太郎さんが、これはアノニマスタジオっていうところから出てる絵本のこと話そうかっていう、まあ、そうそうたる絵本作家の方と、あとは絵本のその編集とかに関わってる方が対談をこうリレーしていくみたいな感じで、結構分厚いですよね。対談がいっぱい載ってる。あ、どっか行った。
ね、こっちについてるんですよ。
あ、ついてます。
355ページです。
ありがとうございます。ちょっと一個読みたいところがあって、まあ、その五味太郎さんがもう一人黒井健さんっていう絵本作家の方と対談している、まあ、僕はこの対談が一番好きなんですけど、その対談の中で五味さんこういうこと言ってた。俺は絵本っていうのは構造上の名前だと思ってるわけよ。絵があって本になってるっていうくらいの意味でね。だからそこんとこにくっついてくる属性というもの、つまり子供がどうのとか、そういうところは俺は考えてないの。ビジュアルな本のことについて絵本って呼んでるわけで、チルドレンブックじゃなくてピクチャーブックの話だろっていうことを言うてある。まあ、それを言うてはるのがこの五味太郎さんなんですけど、どうですか、パッと見割と子供が
チルドレンブックっぽいじゃないですか。でもそんな彼がチルドレンブックではない、
そうだからこそ結構説得力が周りにあるというか、でもやっぱ改めて読んでみると結構こうグッときたりはやっぱしますね。っていうので、そう、絵本っていうのはそもそもそのピクチャーブックなんだっていう、だ絵本とか、まあ、あとは児童書っていう言葉ですよね。児童書なんてなくせばいいのにって、こうここで何人か言うてますぐらい、やっぱりなんかそこのやっぱ弊害っていうのがあるみたいで、絵本ってやっぱ難しい業界だと思うんですよ。どうしてもやっぱ教育のね、何かものを知ってる大人からものを知らない子供にこういう方向性っていうかね、がやっぱ思われる。で、何かこれメッセージとか、この絵本のメッセージは何ですかとか、そうじゃないだろう、ピクチャーブックなんだよ。そういう意味では写真集とかも主に絵を使った表現っていう意味では絵本、この五味さんが言ってるで、僕らの中でも割と絵本っていうかって思って、だから僕らが絵本って口にするときは割とその広いピクチャーブックが含まれてるんですけど、まあ、ここでもう一つあって、僕らチラシ、あそこあるわ、
あそこ、
チラシ見られた方いらっますかね。まあ、画像とかでも見られた方はいると思うんですけど、かすか復刊記念ライブツアー絵本的っていう書いてる、台湾のツアーみたいですね
そうですね、ちょっと意識しました。
意識しました。
はい、台湾好きなの、はい。
絵本的っていうタイトルで僕らあの座れてるんですけど、絵本的って何ですかっていう感じ、まあたまに聞かれるで、まあ僕も聞かれて当然だろうなって、意味わかんないですよね、絵本的って。でこの絵本的っていうのががっていうか、絵本的っていうのもあのゴミさんから僕はいただいてて、あの同じ対談、黒井さん同じ対談、最後に載ってる対談ですけど、ここであのゴミさんが黒井さんと喋ってるんですけど、そのいやなんか最近その言葉でこう、まあ、ものを考えていったりしていくのになんとなく限界を感じるんだよね、そのコミュニケーションとかで。俺はなんかもっと絵を使って自由に考えていきたい、で自由に生きていきたい、でそういう絵を使って自由に生きていくっていうことを雑誌として表現したい。でその雑誌のタイトルを絵本的っていう雑誌、絵本的っていうタイトルで雑誌を作ろうと思ってるんだよねっていうのをこの対談で言ってて、めちゃめちゃおもろそうでしょ。で、まあ、ゴミ太郎絵本的って調べたら一切出てこないんですあのこれもともともう20、30年前ぐらいの対談集が割と最近復刊された本なんですけど、だから対談自体がもう僕が生まれる前とか対談
で、
う
ん、だいぶ古い、
古くて、まあでも古びない凄さあると思うんですけど、うん、多分ねいろいろあったんですよ、うん、僕らも結構いろいろあったんで、なんかそこら辺分かるなってあの雑誌作ろうと思ってたけど、ね、うん、あの作らなかったみたいな感じで、うん、であのまあ、そういう意味で言語の、まあ、不自由さというかっていうのをあの、まあ、ゴミ太郎さん絵本的っていうので雑誌作ろうとしてたんですけど、僕らはこの絵本的っていう言葉にもう一つこう別の違う意味をこう込めているとか感じていて、っていうのは、僕そうですね、あの絵本をなんか読む時というか、絵本あのだからこれ、あこれいい絵本やなって、僕幼少時代絵本とか読んでこなかったんであんまり偉そうに語れるもんでもないんですけど、あのこれいい絵本やなと思う時に感じることがあって、あのちょっと抽象的な話にはなるんですけど、この世界あります。でこの世界って結構というか、まあ複雑ですよね。世界全体はすごい複雑だ。でその複雑な世界においていろんな出来事がある、いろんな出来事が絡み合って世界がなって、その複雑な世界においてそれでもなお単純であることっていうのはやっぱ難しい、時にやっぱり難しいけど、その世界の複雑さを引き受けてなお単純であることっていうのが僕なんかいい絵本に感じる要素だと思っていて、まあ、例えばこれあのマーガレット・ワイズ・ブラウン、結構絵本好きな方とかこれって知ってあるかな、おやすみなさいの本とか、おやすみなさいの本、おやすみなさいの本って作れますいやね、なんかまあこれ内容で言うとあのこれもやっぱりすごいシンプルではあります。あの読まれた方いらっしゃいますかね。なんかまあちょっとまあパラパラすみません、ね、ここ僕読み聞かせが苦手あの、まあ、どこの家にも明かりがつきます、外は暗くなります、小鳥たちは皆歌うことも飛ぶことも食べることもやめます、そして頭を翼の下に隠して眠ります、眠たい小鳥たち、暗くなった海の底では小さな魚たちが目をパッチリ開けたまま眠ります、眠たい魚たち。これ後ろの方見えますかね。あすみません、野原の羊たちは大きな暖かい毛布のように一緒に固まって眠ります、 うんぬんかんぬん眠たい羊たち、でこういう感じで、まあ、世界が夜になっていく、でいろんな動物が寝支度を整える、で眠たい小鳥たち眠たい羊たちでやっていく、まあ、ほんまにひたすらそれが結構続くような絵本なんですけど、まあ、要は、まあ、このタイトルの通りおやすみなさいなんですよね。書いてあることはそれだけで、これがでも例えば僕が、まあ、ちょっと前ならこれを読んで、なんかおやすみなさいしか書いてへんやん浅いなって思ってたかもしれないですけど、今これを読むと、世界にはいろんなことがある、いろんなことが関連してこの複雑な世界が成り立ってる、もういろいろありますよね、生きてるといろいろある、いろいろあるけど、今日はおやすみなさい、おやすみなさい、なんか嫌なことある、なんか年金大丈夫かなとか
絞り出した
いろいろありますよね、やっぱ
年金大丈夫かな、
おい、やめやめ、あとであとだ心配、まあ、いろいろ心配ですよ、まあ、ほんまにいろんな、もうそんなことだけじゃないですよね、いろんなことがあるんだけども、僕らはこれまでやっぱりおやすみなさいおやすみなさいで生きてきたんですよ。この間26なったんですけど、何日前、
1週間前
か、うん、僕ら誕生日1日違いで、ちなみに
その前日で僕31になる、
6月8日6月9日
気色ある
やばいまあそんなことは置いといて、なんかふっと、これ26年間生きてきたんや、でもっと言うと26年間毎日毎秒生きてきたんやっていうことは、急にすごい不思議になって、でも何回か一瞬死んでってもおかしくないよなって思いません？ずっと生きてるみたいなほんまにみたいな、ちょっと死んでから生きて帰っててもあんま分からん、毎晩眠ってるし、おやすみなさいってそういうことですよ、毎晩ちょっと死んでるみたいな、
そういうことな
の、そういうことです、
それインスタで書いたら多分いいね全然つかへんほんまほんま
でもなんかおやすみ、いやでもやっぱ病気とかあるんですよね、寝れないとか、寝るのが怖いとかいう病気とかもあって、やっぱ結構深刻っていうか、ある意味おやすみなさいってすごいことなんですよ、実は寝るって、でもそれを僕はあ、やってきたんだよって、でこれからも来てやっていくんだよ、いろんな世界にはいろんなことがあるけど、今日のところはおやすみなさい、明日頑張ろう、あ、なんかいいことあった、いい夢見れそう、おやすみなさいとか、こういう複雑な世界の中でそれでもなおおやすみなさいということ、それでもなお単純である、この世界の中ではおやすみなさいをひたすら言い続ける、複雑な世界の中でもすごいこれは単純で際立ってるなっていう、なんかその複雑な世界の中のおやすみなさいなんです、ただおやすみなさいだけがあるんではなくって、でなんかそういう、もういろんな絵本あります、これが分かりやすかったんで例に挙げましたけど、で例えばそういう意味で言うとかすかもそうなんですよ、これまで浅いって片付けてきたものをやったんですけど、これって世界には季節が巡っています、季節にはそれぞれの花が咲きます、終わりです、でもうちょっと言うと、これは僕そうですね、去年、今年か、今年の3月ぐらいまで尾道に住んでたんですよ、まあ、尾道って言っても結構北のもう田舎、尾道のかけらもないような北の、まあ、結構里山の田舎の方に住んでたんですけど、まあ、こういうのを作って、で里山田舎に行く、いろんな植物がある楽しみだなと思ってたんですけど、田舎に住んだ途端歩かなくなっちゃったんですよ、田舎の人って大体車で移動するでしょ、車がないとなかなかきつい生活で、歩かないってなると花見れないんですよ、 バイクやったんですよ。ビューンではなかなか足元の花は見れないっていうことで、これ結構歩くっていうことが割と実はテーマとしてあったというか、今さら気づいたんですけど、歩くって意外と遠ざかりがち、今となっては。もう全く歩かない人結構いますよね。まあ、そのくせジムであのなんか動くベルトでこうねやるとか、まあいいんですよ、それぞれのバランスの取り方があるんですけど、やっぱ普通にただ単に歩く散歩するって今や遠い、なんか余裕がないとできないとかね、いう忙しくてとか、なんかそういう遠ざかりがちなこと、複雑な世界でいろんな仕事があって僕は忙しいっていう、こう単純な歩くことから遠ざかってしまったっていう目線で見た時のかすかって、あ、これは歩くことの本だなっていう。季節が巡っている、花が咲いている、でそれを歩くことによって季節を感じることができるっていう、めちゃめちゃ単純なんですけど、この複雑な世界においてはなお単純であることっていう、なんていうんですかね、まあ、それが多分僕の中でこう 今となってはやっぱ光るものを感じるなっていう思う。でまあもう一つ、そうですね、まあ、これとかもそうなんです。これクックっていう、ご存知ですかね、坂口恭平っていう作家の方が、そうなんですか、あ、ごめんなさい、坂口恭平さんっていう方、いわゆる躁うつ病っていう病の持ち主で、まあ、作家の方なんですけど、まあ、その方が料理本を出したんですね。で作家で料理も出したんですけど、料理は、まあ、ここにも自分で書いてるんですけど、ズブの素人で、その方がなぜ料理本を出したのか、でそれは自分が躁うつ病で、でも料理をするとちょっと楽になった、その自己治癒のために料理をやっていく、でその模様をまとめたのがこのクックなんですけど、これとかもそうで、料理って今や離れがち、割ともうしない人はしないですよね。で、まあ、面倒くさいとかいろいろあるんですけど、料理をしないと結構きついなって僕は思うんですよ。まあ、人によって多分違うと思うんですけど、彼もきつかった、だから料理やったで本でした。離れがちなこと、単純である毎日のことだけど、今やいろんな忙しいことがある中でなかなか料理っておろそかになりがちだよねみたいな。ひたすらもうね、携帯で自分が作ったのを撮って、コンビニでネットプリントして手書きのノートでまとめた本なんです。でこれ僕すごい絵本的やなと。でなんならこれ写真なんですよ。これ写真絵本やと僕は思ってます。でこれで、これがクックなのであれば、これはウォークだろうと僕は思ってて、すごい親近感感じてるんですけど、なんかそういう感じで、この複雑な世界においてそれでもなお単純であること、まあ、なんすかね、生きていくためにその単純であること、なんかいろんなことがあって分からなくなること、迷うこととかめっちゃあるけど、とりあえず歩いてるとちょっと楽になったとか、考え整理がついたとか、料理してると、あ、なんか悩みが消えたとか、ちょっと軽くなったとか、いろんなことがあるけど歩き続けよう、料理をし続けよう、おやすみなさいって言い続けよう、なんか絵本は僕はなんかそういう性質がなんとなくあると思ってて、だからこそある意味すごい鋭い編集というか、先に言いました土式っていうのは生活全体なんですよ、これ結構で雑誌なんですけど、絵本は歩こう、料理しよう、おやすみなさい、でそういう細かいのがでも世界にいっぱいあるんですよ、絵本って。で僕は絵本がこういう絵本があるとなんか嬉しくなるというか、全部読まなくてもいいんですよ。例えばクックがあるだけでちょっと大丈夫そうとか、あ、かすか、あ、いいな、なんか忘れてたけど、なんか花とか見えてなかったけど、あ、よかった今日はみたいな。 なんかそういうことが、まあ、特に絵本には僕は多い、そういう要素を持った、僕らの中で絵本的っていう要素を持った本が多いなっていう、絵本の中に多いなっていうふうに思ったんで、まあ、今回、まあ、五味太郎さんの雑誌の幻の雑誌タイトルもあったんですけど、今回、まあ、そういう形で、まあ、絵本的っていうふうに名付けて回ってるんで、まあ、こういうことを話したいなっていう。で、逆に言うと、まあ、僕ら、まあ、西田さんは分かんないです、ちょっと家に結構絵本あるんで、ね、あの幼少期に僕とかは特に読んでなかったんで、僕結構絵本についてこういうこと感じてますけど、皆さんどうですか、なんかそういう話がしたくて。で、あとはこれがまだまだちょっと絵本としては受け入れられてないので、ちょっと全国的に絵本だぞっていうのを宣言しに参ろうという
そう言うて回ってるところなんですよ、はい、ね、これは絵本ですよ。
時間大丈夫ですか？
大丈夫なんですよ、これが。
あ、そうですか、は
い、あ、僕本日のタイムキーパーを音声使っておりまして、ちょいちょいチェックしてるんですけど大丈夫なんですよ。
大丈夫ですか？
そう、本当にあと8分ぐらいですよ。
あ、ほんまですか。
いや、ちょうどいいなと思って。ちょうどいい。
じゃあ、まあちょっとちなみに予測じゃない、打測でもないか、うん、まあ朗報っていうか、
あ、はいはい、朗報 お知らせです。
この絵本的の一応ラスト、ここに書いてある7月7日七夕の日に、B&B さんで僕らトークイベントやるんですけど、5月の末、ほんまに2週間前とちょっと前ぐらいですよね、にこの母の友を発行して福音館書店にアポなしで飛び込みまして、で、カスカですって、で、この編集長の方とお会いして、っていうのはインスタを運営してるのが編集長なんですよ。しかもすごいダンディー、高橋克典の絵、でしょすごいなんかほんわかな女性がやってはるんかなと思ったら、すごいゴリッ、ちょっとこういいがたいの方だから、すごいよくしていただいて、で、7日一緒にどうですかって言ったら、まあ OK してくださって、7月7日は編集長の方と
ご一緒させていただきます。来てください東京、
はい、
京都まだ全然違う話になると思う。
一人でも来てくれた奇跡。
いや、広島にいましたってめっちゃ言ってください、はい、もうなんかかすかと全部あげます
漏れなくっていう感じで、まあそうですね、これから、そうですね、まあ、これからの話とかもいっぱいあるんですけど、はい、まあ時間も時間、
そうですね、ほんまにちょうどいいので、ね、なんか質問とかいただけて、そこからちょっとまた少しお話しできたらなと、
はい、
ちなみに皆さんお時間は大丈夫ですか？6時半ぐらいなんですけど、今瀬山さんも大丈夫ですかね、はい、
あ、6時半ぐらいだ。
そう、え、今日って何ぼで組んでましたっけ？1時間半でした、
ね、
あ、特に決めてない。あ、まあまあ大体1時間半ぐらいで組んでます、
はい、
まあまあね、ちょっと
そうですね、
今から少しお話できるかなと思いますんで、
は
い、
ちょっと僕ばっかり喋ってしまったんで、なんか西田に質問とかあれば、
これなかった俺俺あってもなくてもあれやな、
そう
だ、いや別にそんなことないけど、
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2人がこう出会ったきっかけという
か、おお、
はい、
おお、そう、
慣れ初めの話、
じゃあどうわかり、あのさっきの話とつながるんですけど、
つながる、
うん、僕何もやりたくないって言ってたじゃないですか。で、何もやりたくないなってなってた時に、まあ、周りには何かやりたい人がいるんですよね。で、そんなの聞いてるだけで僕楽しかったんですよ。で、なんか、あ、なんかいいなみたいな。で、その大阪にコボンカフェっていう、
うん、
今も多分あると思うんですけど、日替わり店長で回ってるカフェがあるんですよ。で、それは普段なんか OL とかしてはる方が週に1回とか、まあ、月に1回お店を持てるみたいな。で、それでいろんな店長さんで回ってるお店があるんですけど、 まあ、いろんなライブやったりイベントやったりとか、うん、それぞれの色を出して
結構何冊か本が出てるはずで、そのコミュニティの作り方とか、その人が集まる場所の作り方っていう、そういうあの方向性の人やってる人も、そのオーナーの人も大阪ガスに勤めながらそれやってたんですよ。すごいやり手の方で、
なんかそのカフェを知って、まあ、本とか読んだりして、やりたいことを自分にはないけど、なんかそのいろんなやりたいことある人、いろんな人が集う場所におったらなんか楽しいやろうなっていうか、みんなのやりたいことを、まあ、自分もやりたいみたいな感じで思ってて、なんかそういうカフェを自分でも作りたいなっていうふうに思って、まあ、それ大学在学中やったんですけど、でそれでまあ思いの丈を Facebook にうわーって書いたんですよ。こんなカフェをやりたいですみたいな。したら西田さんからメッセージが来たんですよ。
びっくりしますよね。なんかそれもあの直接友達じゃなかったんですよ。その一人友達挟んでの友達で、で Facebook ってこう自分の友達がいいねしたところがたまにこう飛んできたりしますよね。でそれでたまたまその全く知らない子の投稿がこう流れてきて、でそう読んだらすごい面白そうやなと思ったんですよ。でその当時僕はその勝手に田舎に行って雑誌を作るっていう活動をしてて、それこそそのコミュニティとか人をその集める、で集めた人たちをどうするとか、まあそういうことにすごい興味があったんですね。なんでそのコモンカフェのことも知ってたし、なんでその自分よりもすごい、まあ、5つ下なんですけど、5つ下の男の子がなんかすごい面白そうなことをしようとしていると思って、でなんかすごい面白そうですねみたいな、頑張ってくださいぐらいの多分軽いメッセージを送ったと思うんですよ。
すごい軽いメッセージ
。そういう時期やったんです。そういうことすぐ送っちゃう時期やったと思うんですけど、
でまあそういうメッセージ送ってくる人は西田さんぐらいやったんで、僕もなんかまあその時そういう時期やったんで、会いましょうみたいな、なんで Facebook つながり、
そうです。
ありがとうございますでした。まさかで、まあ、カフェは結局形にはならず、気づいたらこんなものを作っているという現在。ありがとうございます。急に恥ずかしくなった
ちょっとカフェ作ろうとしてたことバレちゃったから、ね、
それは全然
いやでもなんかね、大学生よくこうカフェ作りたがるというか、そのおるんですよ他にも。でもあのそれとはちょっと違った感じのカフェやって、でもあの同じ時に出会ったほんまにがっつりカフェ作ろうとしてた子たちもいたんですよ。しっかりカフェ作ってました。
あ、そう、
なんか作ろうとしてて、学生カフェ覚えてない、はい、すごい立派なカフェ作ってましたが、僕らできなかったんで、
ああはいはい、
これできなかったんで
とかね、なんか、うん、
まあでも作ってる時はやっぱ楽しかったですけどね。
なんかやね、何でもやってみんと分かるって
そうそう、
こんなことになるとは、まあ、夢にも思わない
、はい、
まあ、そんな感じ
で、
す、ね、
でした。
あの質問がない場合は豆さんがね、
ああ皆さんね、今日あの最後に季節と稲荷、豆椿のお稲荷をお持ち帰りいただきますけど、
豆さんいる、
え
下降りたか、
あれ
あつけてった、セイマスさんでもいいんですか
振られる空気を察してちょっと退出してしまった。2人ともコースアウトしてしまった。
はい、
ありがとうございます。
前から知ってここのお店技術とかじゃなくて、どういう時に、カメラを けようって思うんだろうな、どうやったらこの切り取り方ができるのかなってすごく知りたくて。
どうやってやってるんですか？
いや、いろんなパターンというかあるんですよ。あのカメラをそのまずカメラ持ち歩くと、皆さんカメラ持ち歩きますけど、最近 iPhone があるからあれですけど、まずカメラ持ち歩くとその視点が変わりますね。その撮る目になる、うん、でその例えばですけど、
生解説ですか？
あ、なんかね、写真持ってきたらすごい分かりやすい。なんか例えばこれでっかいからすごい分かりやすいなと思うんですけど、これ姫ジョンですね。姫ジョン多分みんな見たことあると思うんですよ。金木犀見たことなかった俺が言うの何なんですけど、姫ジョンはみんな見たことあると思う。
どの鼻で言うてんねんって
。で姫ジョンは結構同じところにたくさん咲くんですよね、群生するので。あのこうやって一つだけ咲いてることとかってすごい、まあ、珍しいといえば珍しい。でも探せば結構あるんですよ。これすぐ横にも姫ジョンありますから、こう切り取り方によっては。でこれ周りに生えてるのはナギナタガヤっていうイネ科の植物です。でなんていうんですかね、こういうある種のパターン、模様、背景とみなすみたいなことを結構よくやってます。
なんか例えばあのイーチコとか、
あすごい参考になるんです
イーチコめちゃめちゃいいです。僕らなんかたまたま神戸でやってた展覧会に行けて、なんか分厚い図録タダでもらったんですけど、めちゃめちゃいいですね、
うん、過去のそのイーチコのポスターのデザインが全部載ってるっていう本をいただけて。
イーチコ風で割る、
そうそうめちゃくちゃです
よね。風で割る
なんかチャリンコのカゴにイーチコ入ってて
ぐるっと回って帰ります。
まっすぐ帰れよ、
まっすぐ帰れよ。そういう、まあでもなんか
すごい、
なんでしょうね、あの僕らよく言うてるのがその、まあ、最初の植物図鑑の話ともちょっとつながってくるんですけど、あの植物図鑑の写真ってこうグッと寄った写真が多いんです。僕らのジャポニカ学習帳ってその写真のこと言うてるんですけど、グッと寄ってる、あのジャポニカ学習帳が悪いわけではなくて、あれすごいいい写真なんですけど、でもあれって花の形とかはよくわかるけど、あれがどこに咲いてるかってなかなかわかりづらい。で、さっきそのあんまり見たことない視点でっていうふうに質問していただいたんですけど、僕らとしてはむしろこういう感じじゃないみたいな、割と実はっていう感覚ですよね。あんまりなんか俺はこう見てやるみたいな、
ああそういうのがないですね。
どっちか、
うん、余計なことは極力しないっていうのがあって、その既にある世界が美しいと、うん、であのそこに例えば額縁をあてがうわけですね。でその額縁、まあある人はその額縁の装飾をすごいこだわると、でその装飾にすごいこだわってその向こう側を見せようとする、まあ、そこに個性を感じる、そういう表現の仕方もあると思うんです。で僕たちはそのまず世界が美しいであるからには、その額縁ができるだけ簡素であるべきだっていう考え方なんですね。だからその色とかもあの結構見たままっていうのは難しいんですけど、まずカメラを通すと色変わるんで、それもカメラが出した色でも人間の記憶色も曖昧なんですよ。空の色出してって言われたら絶対に本当の空の色、あ例えば光であの色を測る機械があるんです。それよりも絶対鮮やかな色を出すのが人間なんですよ。記憶色で、これは広告によく使われるんですよ。っていうのはその実際の空よりも鮮やかな色で出すと人間には訴求しやすいですね。あ綺麗だなと。でもその自分が見たはずの植物の色とか、その記憶をたどっていく、その写真を見ながら、なんかそういうようなことをしながら、まあ、ありのままっていうのは難しいんですけど、自分はこう見たんじゃないか、こう見たはずだっていうような、そういう作業をしているような気はしますね。それこそ小さい頃に僕たちは花を見たことがない、 けれどもこの景色をきっと見たことがあるはずだとどっかで思ってます。だからあれはかつての僕の過去に咲いてた姫路桜かもしれないっていうようなそういう感覚で写真撮ってる。
何ニヤニヤしてんの。ちょっと俺がいいこと言った。
まあそんな感じです。
まああとはあのさっきの話ともちょっとつながるかもしれないですけど、あの僕の場合はですよ、はあの落ち着くとかなんで、あのこうちょっと微妙なこう1ミリとかでやっぱ印象かなり変わるんですよ。気持ちいいとこで撮ってますね。あここあ収まったなとかで、近くであんまり撮らないのはやっぱ花がすごいあのやっぱり刺激的というか、やっぱりなのでこう恐れの感じですよね、どっちか言うと。まあ、なので結構生理的な感覚かなっていう。でそれをあのさっきの理論とかに落としたんが西田さんの話とかやと思うんです。色の話とか、まあ、構図の取り方とか、 なんか日の丸構図をしないとかね、いろいろ写真ありますけど、 あんまり、
うんうん、そういうのあんまり参考にはしないですね。日の丸バンバン使うし、うん、言ったら
なんと、うん、感覚って言ってしまったあれですけど、やっぱそこが自分にとってこう収まりがいいみたいなのって割と生理的な感覚で、まあ、絵本の話につなげると絵本ってすごい生理的な表現やと思ってて、やっぱりどうしても子供が読者としては多い分生理的に訴えかける本が多いですよね。だから写真としてもなんか僕らはそこなのかなっていう感じですかね、うん、
こう見たかったとかこう見たいっていうのはすごい余計な気がする。
不純物というか、写真を込められるとちょっとあれですね、うん、なんか僕はあんまり写真っていうのも実は好きじゃなくて、
やらせてもらってないですけど、ね、まあまあでもあの苦手っちゃ苦手なんですよ。
なんか本でも見てもらうのが一番こう、まあ、嬉しいというか、あの僕らはこういうカチッとやるようなタッチではない、まあ、こういう遊びとかもやってますし、普通のこう写真家さんとかやるような、あなんか下に写真
床に置いたりしてるんですけど、
とかね、なんかまあそうですね。でもありがとうございます。
何やったかなと。
あ、ありがとうございます。
かすかの、 あの文章が非常に独特で、
はい、
私は好きなんですけど、あの昔からそういう文章を
書いてあったの
かな。
あ、はい。昔から書いてたかっていうと書いてないですね。で、あのもっと言うと僕はこれあの土式のその東と喋ってた時に、ああそうなんやと思ったんですけど、東翔平なんですけど、東ちがやとペンネーム使ってって、で最初はなんか気恥ずかしかったけど、今はむしろ東ちがやの方がしっくりくる。書いてたかな、今言ってたんですけど、僕もなんかどっちか言ってその感じに近いっていうか、なんかかすかっていう人格があるみたいな感覚なんですよ。なので普段こういう文章書いてるかっていうと全然書いてなくて、それの素材となるような感情やったり、ちょっとふって出てきた文章やったりの断片がいっぱいあるんですけど、それを本にまとめるときにこう繋いだりしながら書いている感じで、あの書き直しとかもすごいしますし、そういう意味ではあんまりなんていうんですかね、まあ、人工的というか、そうでこれも結局気持ちいいとかの話で、なんか口に出しててこう音がいいなとか、見た目のその感じとひらがなのバランス、これが気持ちいいとか、ひたすらその自分がこの感じがちょうどいいっていうのをやってたらこうなる。でもそれをこう石薬龍馬っていう名前で個人で書きたいとは一切思わない。なんかかすかだなっていう感じですね。好きな作家さんいっぱいいますけど、文体 今日持ってきてよかったですね。
ほんま
や。この一春を書くにあたって一番参考にしたのが、あの黒田夏子っていう、2012年ぐらいに、11年か12年ぐらいに最年長70何歳ぐらいで芥川賞を取り上げた黒田夏子さん、あと今も書いてあるんですけど、その方の文体はすごい影響を受けました。で、あのちょっと読みたいんですけど、かすかとはっていうこの雑誌としてやってた時には宣言文みたいなのがあって、ちょっと読みます。図鑑です。名指せない植物との距離の気管支です。その名を知るまでのひとときの季節の目覚ましいものではなくてかすかなもの、他をしのぐものではなくて他がこぼすもの、荒らしめるもの、また荒らしめようと目指す試みです。この文章の目覚ましいものではなくてかすかなものを以降はもうほとんど引用なんですね。その感じたい戻りっていう、でも結構影響は受けました。で、この機関誌でやってた時は割とその時に読んでた作家さんの文体が色濃く僕の中では影響を受けて、なんか秋号やったら太宰とか、そうですね、まあ黒田さんはずっと根底にはあるんですけど、うん、
なんか作る時に同じ本読むんですよ。ほんまにそのね、秋の時は社用を読んでて、だいぶほんで一秋の原稿上がってきた時にもうダサいよみたいな文体チェッカーってあるんですよ。あの書いた文章を入れるとその一番その誰に近いかみたいな出してくれるんですよ。あの石垣の場合はすごい面白くて、 それこそ秋の文章を掘り込んだらダサいが出てくるっていう、それがやっぱ神話性が、
その例えば徒競走走るってなっても僕毎年走り方違うかったんですよ。なんかずっと一貫してる人多いじゃないですか。なんかね、決まらなかった。で、毎回横の友達の見てこう、
すご
い、なんかそういうちょっとナルトで言うとカカシみたいな。
そうなんや、俺ナルト読んでないから
ごめんなさい、ナルトで言うとごめんなさい、あの
コピー能力、
コピー能力的なところがあって映っちゃうっていうのがあって、
イタコっぽい、
イタコ、あ、イタコ、イタコってたまに言われます。なんか、はい、文体だけじゃなくてっていう、まあ、好きな作家、そうですね。あとで多分夏子さんは多分知ってある、ね、はい、
またあの石垣がカフェの時に書いてた文章送りますね。
やめて。あ、最新、じゃあ最新は誰やったのかっていうと、あ、
そうですね、
あの古い吉吉っていう、知ってますかね。あの向こうの方ももう80代ぐらいですか。も
う90に差し掛かりそうな、
うん、まだあいぶ昔に芥川賞取ってあって、もうまあ日本を代表する作家の方なんですけど、
芥川賞の選定委員かな。
そうですね、うん、今やってはんのか分かんないですけど、まあもうこの方すごいですね。後書きとかはあのこの人の最新短編集の「この道」っていうのがこの2月とかに多分出てるんですけど、結構そうですね、その人には影響を受けましたね。
古い吉吉さん、理由の優に大吉の吉ですね。
古いさんだけであと1時間は話せそうなんですけどちょっと ね、そんな感じ。ラスト1個ぐらい、
あ、そうですね、もう1つぐらいなんかあればお伺いします。
はい、
お
そんななんか凱旋トークライブみたいな
のがあったんですけど、あ、結構前っすね。あの台湾いつやったっけ、
17年とかかな、
2年前の春3月ぐらいに台湾になんかお呼ばれしまして、たまたま
その写真展をしないかっていう、
本日制作者やっけ、本日制作者さんっていう日本のなんか雑貨とか、それこそ結構古いレトロな昭和っぽいものとかをすごいあの集めたお店、すごい小さなお店なんですけど、2坪ぐらい小さなお店なんですけど、なんか日本で作家さんをこう 引っ張ってきてはそこで展示みたいなことを頻繁にされてたんです
よ。アンテナがすごいですね。
本日あの、はい、本に日、
あ、そうです、
本日制作者。
アンテナがとにかくすごくて、僕ら全然あのメディアのインタビューとか来ないんですけど、なんかあったら言ってください、
はい、
いつでも待ってる。あの韓国の雑誌に取り上げられたりとか
韓国結構しっかり載ったんですけど、日本で売ってないからね。日
本は本当になくて、
なぜなのか冷遇されてます。
でもなんか台湾で写真展した時に思ったのは、本当に写真の美醜だけで見られるというか、これは綺麗か、まあいいか悪いかでしか見られない。あのそのあこれあっこに咲いてる、で帰り道にあこれかっていうのも一切ない。
外国の、まあ中には同じものあるんですよ。
ある、うん、中にはありますけど、
中にはありますけど、
そ金木犀が3月に咲いてたりねするんですけど、
あ、金木犀というか、 なんか、ね、木製化の、ね、似たような植物が、
そういうのはあったんですけど、やっぱそういう意味では日本、これは結構ローカル誌なんだなっていうのはその時思いました。
でもある種その時もう一つ感じたのは、なんかガイドブックとして の、 その植物の本のあり方みたいなのすごい面白いなと思って、なんか結構台湾でも営業して何店舗か置いてもらったんですよ。で、まあ、日本来る前に例えばそれを買った人が日本に来て植物を探すっていうのは、そのなんか日本に来るとみんなすごいあの道端の植物、まあ、植えられてるものとかもですけど、すごい写真撮るみたいで、日本に自然を見に来たんだみたいな言う人もすごいたくさんいらっしゃるみたいなんですよ。でそういう意味ではその春日がある種一つのね、うん、ガイドブックになっても面白いかなって思ったりはしました。
オリンピックとかありますし ね、
ね、
まあ、あとは逆の立場で言うと、旅行に行った時にそういう本あったら絶対買うな。
買う。いや逆に台湾にその、まあ、まだね今後行く予定はないんですけど、まあ、すごい一回行って気に入ったのでまた今後も行きたいと思ってて、なんか行くたびに写真はやっぱ溜まっていくんですよ。台湾版出たらねそれは面白いかなと思います。だから台湾に行く前に買って向こうでお花を見る、
なんか楽しいかもしれないです。長期的にはやってみたいとか思いますけど、まあ、とりあえず日本のメディアそこまずは来てくれっていう感じです。
聞きたいことになってました大丈夫でした。
すごいモテたとかね、いろいろあったんですけど、あの
大阪弁モテるんすよ。
そうなんですよ、ね、大阪弁喋ってるだけで自動的にモテるってい
う。みんなしゃべくりセブンとか見てるんですよねネットで。大阪弁がすごい好きな子とか多くて、なんかね楽しかったですね。
個人的に行きたいな
ってそれはもうご自由に、
はい、はい、なんか行き詰まった台湾行こうかなそんな感じ。
そんな感じ。最後の質問こんなん申し訳ない
僕らの答え方が
ね悪かった。
そんな感じですか。
台湾そんなやつ
時間としてはどうでしょう。
6時50分です。
ああ、まあいい時間ですかね。まあ、
いい時間ですね。はい。まああのもしですね、それから今日、ま
あ、そうそう、
お知らせというか、あのカスカのお買い上げをくださる方、あのなんか一応特別なお包みを持ってきてるので、
イベント限定の
お包みしますので、
はい、
お求めの方はぜひこちらで。
結構ね、もうなくなる本とかも。
あ、そうなんです。版元絶版がそろそろ出てきまして、それこそ2年目の春、2春と
1夏とかもなく
なっちゃって、1夏はもうないんですよね。あ、だからもうなくなりそうなのは2春です、直近
っていうので、まあピンときた時に、
はい、
買っていただければと思います。
ああと今売り出し中はポストカードです。
あ、そう
そう、あの夏のポストカードがありまして、
ちょうどね、あのそっちに飾ってるんでまた見てほしいんですけど、ちょうど梅雨 の、 あの夏の方には文章をつけてまして、これまであの隠してたんですけど、あの買った人にだけ読めるみたいな感じしてたんですけど、ちょっとあんまりにも届かないんで出していこうっていう
そうそう、
なのでその文章、ちょうど梅雨の文章を書いてるんで、あとはなんかここに書いている文章よりかはすごい柔らかい文章、あのある二人が手紙やり取りするみたいな内容になってるんですけど、結構僕の中では初めてフィクションが書けたんではないかみたいなとか、なんか思ってて、
あとセット売りの方にあの1枚だけあの特別なカードが入ってます。
レアカードがあります
ね。はい、はい、はい、
まあ、そんなこんなね、
はい、宣伝もこの辺にして本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございます。